台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れになってるんですが、紹介していただけますか。
はい、沖縄県立、南部医療センター子ども医療センターの研修医をしてます古谷先生です。先生はこの2週間うちの病院に地域医療の研修で来てまして、今日は一緒に参加してくれてます、
はい、古谷幸弘先生です。こんにちは。
こんにちは。
先生今ちょうど折り返し地点、1週間終わったところということだったんですけれど、はい、いかがですか。
もう南部医療センターの医療と全然違うクリニックの診療が見れて、日々とっても充実してます。
医療センターとどういうところが違うんですか。
医療センターはまだ僕研修医という立場なので、救急で意識悪い患者さんだったり交通事故で出血している患者さんとかを見ることが多いんですけど、クリニックはそのなる前、病気になる前の予防的な観点も含めた元気な状態から見るので、とても違う観点で診療できてます。
ああそうなんですね。先生の研修ぶりというのはいかがでしょうか。
はい、とても見ての通り人柄が柔らかいので、患者さんから丁寧に話を聞いてくれて、はい、とても評判いいです。
あそうなんですね。なんか若先生みたいな感じで、なんか人気が高そうですね。
そうですね
さてと、首里城下町クリニックでは地域向け医療講演会を開催しています。2月が肺炎を知って肺炎予防、なぜ今肺炎球菌ワクチンという題で、琉球大学第一内科の原永周作先生にお話ししていただいたということなんですが、先生肺炎って今どきっていうイメージも強いんですけれど、
はい、実は決して遠い病気ではなくてですね、うん、今皆さんご存知のように超高齢社会になっていまして、その中で肺炎で亡くなる方っていうのが実は今年々増えてまして、はい、実はがんと心臓病について死亡原因の第3位に上がってきてます。ですから決して肺炎というのは昔の病気ではなくて、はい、今の時代だからこそ気をつけないといけない病気になってきています。
なんかこう肺炎と言われてもちょっとこうぼんやりとしたイメージしかないんですが、どういう病気なんですか。
はい、皆さんよく風邪をひかれたりすると思うんですが、風邪はいわゆる咳をしたり熱が出たり、インフルエンザですとやはりそういうふうな症状出ますけど、肺炎も実は入り口は同じように見えるんですね、はい、ところがその風邪をこじらせると、その最初の風邪は気道のまでで止まっていたのが、気道よりも下の肺の方にその細菌が入り込んできて、そして炎症を起こすということで症状がもっときつくなってくるんですね。例えば高い熱が下がらなくなったり、咳痰がひどくなったり、呼吸困難、あと胸が痛くなったりということで、普通の風邪がだんだん症状が重くなって食欲まで落ちてきたりすると、私たちももしかして肺炎じゃないかと思いますので、そういった意味では風邪だと思って病院に来る方がうちの病院も多いですけど、私たちも常日頃肺炎にまでなっていないかっていうのをいつも注意して診療するようにしています。
肺炎はどういうふうにしたら見つかるんですか。
はい、今お話ししましたように、やはり普通の風邪よりも症状が重くて、インフルエンザではないことを確認した上で、それでも熱が続いている時っていうのはやはり疑わしくなってきますので、その時はクリニックの方でレントゲン写真を撮ったり、血液検査で白血球が上がってないか、炎症反応が上がってないかっていうのを調べて、でもし見つかった時には、私たちも多くのケースは古谷先生がいるような総合病院の方に入院の必要性がないかということを兼ねて紹介したりしています。
そうなんですね。これはどういうふうにしたら先生治るものなんですか。
はい、一般的には細菌が原因ですので、抗生物質を点滴で5日から1週間とか十分行うことによって治るケースがほとんどではあります。
肺炎って防ぐことはできるんですか先生。
はい、 それで、まあ、先生の講演会からもお話があったんですが、まあ、肺炎の予防というのはまず3つあるということで、まず日々の感染予防、例えば今のようにインフルエンザが流行っている時期ですとインフルエンザ対策ですね、かからないようにする、マスクの着用とか寝る前のうがいとかそういったことになると思いますし、あと免疫力を高めてほしいと、いわゆる落とさない、例えば、まあ、夜体を冷やした状態で寝てしまうとか、まあ、そういうふうにするとやっぱり抵抗力が落ちやすくなりますので、まあ、そういった点と、そして先生が3番目に強調してたのが今回の、テーマであります予防接種、肺炎のワクチン、肺炎球菌ワクチンという話をされていました。
ワクチンがあるんですね。
そうですね、インフルエンザと同じように全てをカバーするわけではないんですからけれども、実は細菌性の肺炎の、まあ、約半数ぐらいの原因とされている肺炎球菌というのがありまして、その肺炎球菌に対するワクチンというのが今開発されてまして、それを接種することによって肺炎の原因の、一つである肺炎球菌による肺炎に関しては予防ができる、ということが分かっていまして、今たくさんの方が助成金で受けるようになってきています。
あ、そうなんですね。助成が出るようになってるんですね。
はいはい、実は2年前から全国の市町村で、まあ、先ほどの肺炎で亡くなる方が増えてきたことを踏まえてだと思いますけれども、65歳以上の方々で、5年刻みに案内してますね。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、ですから皆さんに案内はいかないんですけど、ちょうどその対象となった年にワクチン受けませんかっていう案内が、市町村から送付されるようになっています。
この5年刻みっていうのは何か理由があるんですか？
まず一つは節目検診といいまして、まあ、さすがに財政上も全員にいきなりたくさん打てないので、とりあえず5年ごとに順次打つ人を増やしていきましょうというのが国の政策だと思うんですけど、あともう一つはこの、使われているワクチン自体が実は一度接種した効果がだいたい5年後ぐらいには少し落ちてくるということが分かってまして、5年経ったらもう一度そのワクチンを受けましょうということも今進められています。ですから、まあ、そのあたりもいろんな関係があって今65歳以上の5歳刻みで今ワクチンを受ける方が非常に増えています。
もしかしたらこのラジオをお聞きになった方で私そういえば受けたわっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、今本当に昔は私も肺炎で亡くなる方のほとんどが80歳以上でしたので、75歳以上になったら受けましょうって皆さんに勧めてたんですけど、国が一斉に65歳以上の方に勧め始めたので、今後はこの肺炎球菌で亡くなる方っていうのはだいぶ減ってくるんじゃないかなと期待しています。
ということで、も今こういう取り組みが始まっているということで、はい、原永先生もこのあたりをお話ししてくださったんですね。
あと先ほどお話した今使われているニューモバックスというワクチンがあるんですが、その他にも最近出ましたプレベナーという新しいワクチンもありまして、まあ、このワクチンですと一生で1回でいいんじゃないかという情報もありまして、今国の方も今後どういうふうにして国民にワクチンを接種していくか調査中だと思います。
まだこの制度もいろいろと検討すべきことがあって、制度を整えている最中でもあるということですね。
そうですね、まずは走りながら皆さんの予防に対してどういうふうにやっていくかということで、まあ、私も今回原永先生の話を聞いて患者さんから質問された時にどういうふうに答えたらいいかっていうのがよく分かりましたので、今後も地域住民の方々に肺炎ワクチンの啓発をしていきたいと思っています。
まあ、65歳以上、まあ、5年刻みでご案内しているということですので、私対象だわ、まだ受けてないという方はかかりつけの先生に相談しながら、はい、接種してみるのもいいかなと思います。参考になさってください。さて、地域向け医療講演会3月ですが、3月は9日水曜日午後7時から、今度は口の中のことですね。いつまでも口から美味しく食べて楽しく会話する口腔ケアと題して、琉球大学名誉教授の歯科医師砂川はじめ先生でしょうか。
はい、そうです。
お話ししてくださるということなんですが、はい、これもかなり皆さん悩みを持っている方多いんじゃないでしょうか。
はい、 先ほどの話でちょっと紹介し忘れてたんですけど、高齢者の方が肺炎になる原因として一番私たちが気をつけないといけないのが誤嚥と言いまして、
誤嚥、
いわゆる高齢者になってくると喉の反射が弱くなりますので、うん、普通だったら飲み込むはずの唾を間違えて肺に入れたり、もしくはこう夜寝てる間に胃液が出てきたのを間違えて肺に落として肺炎になる方が非常に増えるんですね。で、実は肺炎球菌も口の中に常在している肺炎球菌がいくつかある分だけ誤嚥すると肺炎になるときに肺炎球菌も原因になることがあるそうです。でそれでですね、でこの話はちょうど私仕組んだわけではないんですが、つながってきまして、砂川先生も実はこの間この講演会聞きに来てらっしゃいまして、でそれでやっぱりこれから高齢者の方の命を守っていくのに、口の中を清潔に保っておくってことは肺炎の予防にもなると。ですからそういった意味でいつまでも口から美味しく食べて楽しく会話する口腔ケアっていうのは、いわゆる日頃の生活ももちろんですけれども、こういった病気にならない話にも先生はしてくださるということで、大変ちょうどいい流れ で、
そうですね、
肺炎予防そして口腔ケアという感じで、ちなみに砂川先生は私や諸見里さんと一緒のシリコーの大先輩
なんとそれはもう、はい、ぜひ伺いに行かねば。
そうですね砂川先生も今回講演会お願いしたらもう大変気持ちよく来ていただけたもんですから。
そうですか、
はいはい。
でも今のお話伺ってると、その体の病気っていうのはその一部分だけではなくって全部が関わってるっていうことが強くこう分かってきますね。
そうですね。ですから今今度砂川先生の時にまた紹介しますけど、今医師と歯科医師がもっと連携すべきじゃないかと、はあ、医科歯科連携っていうんですけど、はいはい、今までちょっと医師と歯科医師って意外と接点があんまりなかったんですね。これを今両方の団体も含めて、あと現場のお医者さんたちももっと近づこうという今雰囲気が高まってきています。
すごいですね。これ先生たちの横の連携が強化されるってことですね。
そうですね。私も今ちょっと医師会でそれに取り組み始めたところです。
はい。3月は3月9日午後7時から、いつまでも口から美味しく食べて楽しく会話する口腔ケアと題して地域向け医療講演会開催されます。特に申し込みなど必要ございません。入場無料でどなたでも参加していただけます。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号が098-885-5000 885-5000、首里城下町クリニックまでどうぞ。首里城下町クリニックのウェブサイトでも紹介しています。さて、今日は研修医の古谷幸弘先生にも来ていただいたんですけれども、これからこういうところでまた頑張りたいというところありますか？専門のこう分野っていうのは、
小児科で頑張っていきたい。
なんか合ってるような気がしますね
先生実は東京のご出身なんですけど、3年目も南部医療センターに残って小児科医として研鑽されるそうです。
そうなんですね、
はい。
じゃあ先生に会う人はかなり沖縄の人多くなるかもしれないですね。
そうですね、
はい、期待しております今日はですね、首里城下町クリニックの田名武院長と研修医の古谷幸弘先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。